Sound art. Something delicious.
あっという間に2月。月日に音楽がこうついてるとしたらね、文字通り音を立てて通り過ぎているって言えそうですけど、1月の音はどんな音で、2月の音はどんな音なんでしょうね。皆さんにはいい音が聞こえていますでしょうか。こんばんは、国です。今年はうるう年なので、2月は1日多い。すごく得をしたような気がしませんか。2月29日生まれの方はまあどう思われるんでしょうね。お誕生日が4年に1回になっちゃいますね。その分年を取らないっていうなら嬉しいかもですけど、まあそうはいきませんからね。うん。節分も終わると世の中の空気というか、出かけた先のデコレーションはこれ一色なんじゃないでしょうか。色はピンク。もうね、お正月が終わった頃からスーパーなんかでもね、徐々にこの空気感が出てましたね。チョコレートコーナーがちょっとずつちょっとずつ大きくなっていくと。この時期のこの風景はまあいつ頃から固定してきたんでしょうか。まあいろんなね、珍しいチョコレートが手に入ること自体は楽しいんですけどね。自分で食べるのに買う気にまではならないね。ほう、今年はね、こんなのが出てきたのかとか、まあ眺める専門ですけど、ちょうど来週は14日、バレンタインがやってきますね。2月の前半は、そんな空気の中で、こんな旅に出てみようと思います。I love you。この言葉を聞いたことがある方、言ったことがある方、どちらもどれくらいいらっしゃいますでしょうか。日本語に直訳すれば、私はあなたを愛していると、まあ、こうなります。こちらの日本語でも構いませんが、どうでしょう。今までの人生で、この言葉と関わった方、ちょっとその場面を思い出してください。案外これをまるまるこのフレーズで体験した方というのは少ないのではないでしょうかね。結婚してくださいっていうのはね、まあある程度まあそのフレーズでね言わないと通じませんから、体験済みの方は多そうですけど、愛してます。どうでしょうか。日本人の場合、まあ察するということが文化になってるくらいですから、言わずに済ませているパターンは、まあ、特にね、年齢が上がれば上がるほど多そうです。そういえばね、この間どこかで異文化理解という話をしてた時に、ハイコンテクストとローコンテクストという話題が出てきました。コンテクストというのは、まあ、話の背景とか文脈とかね、まあ、そんなことになるようなんですけれども、それが高い。ハイコンテクストの文化の最高峰が日本だということで。まあ、総じてね、アジア系はこれが高いそうです。曖昧な表現で多くを語らず察するのが常識。対して欧米ですね。中でも一番真逆のローコンテクストの国はドイツらしいですよ。こうね、細部までね、細かいとこまできちんと言語化して分かりやすい表現を好むと。説得するのに議論は厭わない。まあこれだけでも I love you を言うか言わないか、相手によってよく見極めて言う必要がありそうですね。さあ、あなたが今年のバレンタインにこれを言う必要がある場合は、どのあたりの文脈で伝わるんでしょうかね。今週と来週のサウンドアート、ちょっとくらいお役に立てるといいんですけどね。サウンドアート。この番組では、Something Delicious をテーマに、言葉、音楽、創作、料理の美しさを提案します。ご案内は私、国です。それでは60分間の美しい小旅行に出かけましょう。
Sound Art.
I love you.
Chapter 1 Word
ことの葉。一言に I love you と言っても、世の中にはいろいろな場面での I love you が存在するはずです。恋人同士だけではなくて、まあ親子とかね、お友達、他にもたくさんのこの素敵な言葉が聞けるシチュエーションは考えられます。その中でも、まあなんといっても来週はバレンタインデーという季節ですからね、やはり恋人の間の I love you に思いは飛びがちでしょう。日本で I love you というと、どれくらいの気持ちを表すことになるんでしょうかね。私はまあ個人的には I love you と愛してると比べるとね、まあ言われた感じがやや違う感じがね、するんですけど、皆さんどう思います？あるいはまあ自分が言うと考えた場合、どっちの方がしっくりくるか。不思議なことですけれども、まあなんとなく英語のね、I love you の方がなんか軽い感じで言えそうな気がしてるんですけどね。そうそう、ついでに言うと、構文脈ね、先ほど話しました、ハイコンテクスト。この日本語というのは、主語がなくても通じますね。相手に向かって、愛してるって言いさえすれば、主語はもちろん私、目的語はあなたというのが、まあ自動的にこう喚起されますね。でも英語の場合は、まあ主語から言わないといけない。不思議といえば不思議。ね、I love you ってちゃんと言わないとダメですね。このセリフはどう考えたって大抵の場合、こう二人っきりしかいないでしょうからね。まあ間違いようがないと思うんですけど、英語の場合、これはもうセットになってますね。やっぱりこうフルセンテンスだとちょっと硬い感じにもなるんでしょうかね。でもこの I love you、 ネイティブにとってはどうやらこの人こそはという時にしか言わない言葉らしいんですね。単なる愛してるっていうんじゃなくて、こう人生かけて君を幸せにする覚悟があるほど愛してるとか、もうないと生きていけないんだよ僕とか、とにかくまあこう強いのがこの I love you なんだそうです。好きっていうのはまあ like ね、使って I like you とか言いますけれども、 I love you はその like ですね、好きの最上級っていう程度では収まらないで、もっともっと強いということのようですね。そもそも欧米では特にまあデーティングっていう言葉がありまして、はっきりと恋人になる前は、相手がね、自分の恋人にふさわしい人かどうかを知るためのお試し期間があるっていう感覚が普通なんだとか。その間はもちろんね、まあプラトニックとかでは全然なくてね、デートとかセックスとかもちろんあるんですよ。で、日本で言ったらそれってもう恋人ってことじゃないのっていう感覚の付き合いが、まだまだデーティング段階で、でこれを終了して晴れて恋人にっていう時に使う言葉が I love you ということらしいんですね。でボーイフレンド、ガールフレンドっていう言葉もありますけど、それ使うのもここからと。つまりこうなるまでは、どれだけ会っていろんなことやっててもまだ本命ではないということなんだそうですよ。この辺を勘違いすると、自分は恋人のつもりだったけど、相手はまだそうじゃなかったっていうね、ズレが生じるっていうことですね。ところ変わればなんとかで、これから国際社会に出ていく方は、ちょっと頭に入れておくといいかもね。ところで、この I love you を言われたら今度何と答えるのかっていうのを考えたことはありませんでしょうか？こういうことあるかもしれないですよね。例えば、まあ、自分も好きだった場合、これね、ついうっかり、me too って言っちゃいそうになるかもって思った方、ご注意ください。この me too は非常にまずいです。なぜか、I love you と言われたのに、me too と答えると、実は、I love me too と答えていることになるんですって。つまり、君を愛してるよ。ええ、私も自分のことを愛してるわってなるわけですね。まあ、シャレになりませんね、これね。じゃあ、 私も愛してるわという時は何と言えばいいのかと。これはもうちゃんと I love you too という必要があるんですね。フルセンテンスで喋る言葉、返事をする時もよーく考えないとまずいです。ここでも主語と目的語大事ですね。ローコンテクスト文脈。日本語だったら、愛してるよ。私も。っていうね、超高文脈ハイコンテクストでね、全くノープロブレムですけど、文化を超えて恋愛される方、これは覚えておいて損はないと思いますよ。さらにちょっと調べたところでは、これ以外にまあどうやって答えるかですよね。I love you と言われて、I love you more。これは自分の方の熱量が高いことを示せますね。さらには、ちょっとこうね、はぐらかしたい。すぐには答えたくない。話そらしたいなっていうような場合、こんなのがありました。I love you. I know. だからなんなのさってね。愛してるよ。知ってるわ。相手の聞きたい答えを言わないと。洋の東西を問わず、男女の駆け引きは、こうなってくると、もうそのカップルごとにやってくださいねってことでね。今年のバレンタイン、ちょっといつもと違う言葉で攻めてみてはいかがでしょうか。
Sound Art
I love you Chapter 2 Create 創作。
彼がね、何か言いたそうにしてるの。なんだか、ちょっと恥ずかしそうに、言おうかな、どうしようかなって。そんなの、見てればすぐにわかっちゃう。わかんないようにしてるつもりみたいだけど、なんて言いたいのかな。本当はね、分かっちゃってるんだけど、知らないふりしているの。だってね、すごーくドキドキしてるみたいだから、全然わかんないって見せてるのが礼儀かなって。でももうちょっと疲れてきた。はい、最高の笑顔を向けて、待ってまーす。通り過ぎちゃった。え、あたし、ここにいますよ。いや、そっちじゃなくって。あー、行っちゃった。そりゃないでしょ。あー、お隣にいた、あの子のとろけるような笑顔が、目にしみる。あー、もう涙で見えない。見えない方が、幸せかも。
Sound art. Something delicious.
I love you. Chapter 3. Feast. ごちそう。
来週 I love you を言う準備をしている方はどれくらいいらっしゃるのかしら。日本だと女性から言うというパターンになってますけど、海外だとまあ逆だったり、チョコじゃなくて花を贈るとかね。それぞれお国柄によってもまちまちのようです。国によってはバレンタインデーを禁じられているところもあるくらいで、こんな風にチョコレートが氾濫してるの見たら、きっとびっくりするかもしれませんね。そんな中でも、お隣の韓国では、このバレンタインが面白い形でどんどん変化するらしいんです。2月14日のバレンタインデー、そのお返しの3月14日のホワイトデーくらいまでは、まあ、プレゼントの交換とか、日本とさほど変わらないらしいんですが、その後が面白い。なんと、その翌月、4月14日に、ブラックデーがあるんですって。 これは何の日かというと、まあ、バレンタインデーやホワイトデーが全然関係なかった人とか、恋人ができなかった人、つまりシングル状態ですね。で、その人が黒い服を着て、韓国風の麺のいわゆるジャージャー麺ですね。これを食べたり、コーヒーを飲んだりなんていうね、まあ、要は見た目が黒っぽいものを食べたり飲んだりする日になってるんだそうです。ジャージャー麺ってね、上にこう茶色っぽいのかかってますよね。この日にブラックデーを実行しないと、さらに1年間は恋人ができないという話もあったりと、まあこれ大変ですよ。韓流ドラマなんかでも、今年もジャージャー麺を食べることになりそうっていうセリフがね、もし入ってたら、それは4月14日まで恋人ができてないっていう意味なんですって。さらにはこのブラックデーを実行することは、まあ普段ね、自分に相手がいないっていうことを公表してない人でも、周りにね、私は恋人募集中ですと、まあ宣言してるのに等しいということになって、この日がきっかけになって、交際を開始する男女もいるんだとか。こうなってくると、これはかなり大事な日ですね。考えようによっちゃすごく便利な日じゃないでしょうか。でも他にもいろんな食べ物がありそうなものですが、ジャージャー麺というのが可愛いですね。ジャージャー麺っていうのはもともとは中国が起源の料理で、豚のひき肉とかね、まあ細かく切ったものをいろんなこうジャン、あの醤油のショウという字を書いてジャンですね。豆味噌のような黄色いジャンとか、書いてこう王ジャンっていうんですかね。それや甜麺ジャンで炒めて作ったジャージアンと呼ばれる肉味噌ですね。こう炒めるジャンと書くね。これをですね、茹でた麺の上に乗せたものということなんだそうです。で、これを韓国風にアレンジしたのが、チャジャンミョンという麺料理で、これがブラックデーに食べる麺になるんだそうです。中国では甜麺醤を使用するのに対して、韓国ではチュンジャン、春のジャンと書いて、チュンジャンと読むようなんですけれども、まあこれがね、黒豆から作られた黒味噌。で、これにカラメルを加えたものを使用するそうですから、まさにブラック。味付けは、塩辛いのが中国風、ピリ辛が日本風となっているようなんですが、それに比べて韓国のは甘い味付けが多いということです。豚肉、玉ねぎなんかを炒めて、片栗粉でとろみをつけたヤンニョムというタレを茹でた麺にかけると。で、少量のきゅうりを乗せて、付け合わせにはたくあんと生の玉ねぎが添えられる。で、日本だったらタケノコやシイタケとかね、細切りのネギなんか乗せたりして、中国だと大豆なんかを乗せたりするようです。ジャージャー麺の食べ比べってね、してみたくないです？結構楽しそう。そもそもジャンっていうのは中国にも昔からある調味料で、日本だとね、ひしおと言って発酵させて深い味わいになりますよね。それこそこのジャンにいつも I love you って声かけしてたら、きっとめちゃくちゃ美味しいものが出来上がるんじゃないでしょうか。中国語か韓国語でね、それぞれの国の言葉でね、話しかけた方がいいかもしれない。ですね、中国語だと I love you がですね、わあいに。韓国語だと、サランゲー。私これネットの翻訳でチェックしましたのでね、ちょっと発音怪しいですが、このようになるらしいですよ。さて、I love you のバレンタインから始まった4月14日のブラックデーでしたけれども、その後も韓国では5月14日がローズデーとイエローデー。バレンタイン、ホワイトデー、ブラックデーを経て、この日までにカップルになったら、バラの花束を贈り合う。こっちローズデーですね。で、反対に、ここまでにカップルになれなかったら、黄色い服を着てカレーライスを食べると。で、これやらないと一生独身っていう説もあるそうで、こっちイエローデーね。楽しいね。さらに、6月14日はキスデー。 ここまでにカップルになれば大っぴらにキスをしても良い日と。でその後もね、シルバーデー、グリーンデー、フォトデー、ワインデー、オレンジデー、ハグデー、ダイアリーデーってね、毎月14日にね、必ず何かの記念日が設けられているらしいんですよ。なんだか本当、これ絶対楽しいと思うんですけど、どうでしょうか。日本だとバレンタインにうまくいかないとね、これドーンとショックでなかなか立ち直れないかもしれませんが、こんなブラックデーとかイエローデーとかあったら、ちょっと元気が湧いてきそうです。韓国のチャイナタウンにある、韓国のジャージャー麺のね、チャジャンミョン発祥の地と言われる中華料理屋さんがあったそうなんですけれども、今では建物が文化財に指定されて、チャジャンミョン博物館になってるみたいですね。きっとみんなチャジャンミョン好きなんでしょうね。ブラックデーにこれで癒されるってことかな。
Sound Art Something Delicious。
さて、自分の熱量を伝えるとしたら、 I love you なのか、愛してるわなのか、決心はつきましたでしょうか。自分の気持ちにフィットするのはどっちでしたか。そもそも皆さんがこの言葉を人生で発してみたいと思ったことがあるかどうかというのは非常に知りたいところです。別に言わなくても困るわけじゃなし、全く関係しなくても人生は問題なく過ぎていきます。でもね、やっぱり一生に一度どこかの場面でこうガッと心を決めて、この言葉を誰かに言うっていうのを想像するのはかなりドキドキしませんかね。ワクワクするとときめき度が上がるから時間が長く感じる、人生も長く感じる。せっかくなので、ぜひ何かの機会にワクワクする言葉を口にするチャンスを見つけてみてください。日本人は口下手の方が多いっていうのはね、まあよく聞きます。そんなこと言えないってね、まあ、その気持ちわかりますけど、まあ、騙されたと思って、ぜひ一度試してみてください。I love you じゃなくても、例えばね、誰かを褒めてみるとか、こんなところが素敵ですねとか、相手がきっと喜ぶだろうなっていうことを言ってみる。そうしたらきっと自分も嬉しくなって、こう嬉しいの連鎖が起こる。言われた人もね、その嬉しいのを覚えていて、また誰かに言う。そんな風にこうぐるぐるとワクワクする言葉が回っていったらいいなぁなんて思うんですけど、私の場合は愛してるよりは I love you の方が言いやすいような気がしちゃってますから、例えばまあ女友達同士でね、言ってみるとかね、そんなことだってできるわけですよ。言葉は人の心をくすぐります。とか言いつつ言われて嫌な気はしない。言葉だけだったら何も減ることはないし、お金もかかりませんからね。高いチョコレートを買うよりも断然安上がりです。日本でももしブラックデーが流行ってきたら、みんなで気分のいいことを言い合うとか、ジャジャ麺食べながら褒め合うとか、まあ、そんな風にしてったら、きっとローズデーがすぐにやってくるんじゃないでしょうか。言葉は魔法ですから。来週の金曜日はバレンタインデー。さあ、ぜひ皆さん、魔法の言葉を準備して、今週はどうやって言おうか練習しましょうね。やっぱりね、ぶっつけ本番よりは練習した方がいいと思いますよ。はい。では、どうぞ。Repeat after me. One, two. I love you.今日のサウンドアートいかがだったでしょうか。今日オンエアした楽曲は FM ピピリのツイッターと番組ブログにて紹介しています。ぜひ一度ご覧になってください。サウンドアート Something Delicious。 今週の短い小旅行はここで終わりです。また来週一緒に出かけましょう。ご案内は国、音楽編集はディレクター梅田でした。それではまた 来週。